兄弟姉妹の皆さん、私はこの非常に稀な機会に備えるにあたり、慎重に考え、導きを求めて熱心に祈ってきました。私は皆さんの時間と関心をこの特権に及ぼしていることを深く認識しています。皆さんは私にとって、そして天の御父にとって限りなく大切な存在ですから、私たちが一緒に過ごすわずかな時間の間に、皆さんにとって最も役立つことだけを話したいと切望してきました。私の専門的な執筆とスピーキングにおける私の目標は、常に真実で有効的なものを選択し、有効的に伝えることです。今日ここでもそうしようと思いますが、大きな違いがあります。私の専門的なスピーキングでは、継続的に真実であり、職業上有用なことに焦点を当てるようにしています。今日の私の望みは、根本的に真実であり、永遠に重要な事柄を分かち合うことです。共に訪問するにあたり、聖霊の証によって私たちの心の中で確認できる事柄を分かち合い、その結果、私たち全員が共に強化されるように祈っています。ご存知のように、モルモン書のニーファイ第一章には、預言者リーハイが見た幻の夢が記されています。その夢の中でリーハイは大勢の人々、大きく広々とした建物、川、暗黒の霧に覆われた道、そしてその道に沿って霧の中を通って木へと続く鉄の棒を見ました。リーハイの次元の木、実、建物が何を表しているかを少し思い出してみましょう。天使のような導き手がリーハイの息子ニーファイに与えた説明によると、大きく広々とした建物はこの世とその知恵、世の高ぶり、人の子らの虚しい空想と高慢を表しています。興味深いことに、ニーファイは木の象徴について説明する必要がありませんでした。彼はそれが人の子らの心にあまねく注がれる神の愛を表しているとすぐに理解したのです。神の愛を表すその木は、人を幸せにする好ましい実と結び、リーハイがそれを食べると、今までに味わったどんな実よりもずっと甘く、非常に大きな喜びに満たされたのです。リーハイの次元の中で、大きく広々とした建物と、木と喜びを与えるその実との間には、どのような関係があるでしょうか。それは、この世の高慢と知恵を象徴するこの建物が、そこに入ることを選んだ人々に、そこから実を食べている人々をあざけ笑うことのできる足場を提供し、その結果、実を食べていた人々の多くが恥じり、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまった。リーハイの次元のメッセージについて、ここで注目すべき重要な点がいくつかあります。第一に、木とその美味しい実を捨てた人々は、その実に失望したために捨てられたのではありません。私たちが持っている情報から、それは彼らにとって美味しいものであり、心を大きな喜びで満たしたと推測できます。彼らは恥ずかしい思いをしました。それが2番目に重要なことです。この実を落とし、その場から立ち去ったようです。彼らが恥ずかしかったのは、実を自分で味わったことのない人々から、それを食べたことでからかわれたからです。しかし、その人々は、神の愛の実を食べるのは愚かなことだと確信していました。なぜ彼らはそう思うのでしょうか。考えてみれば、他の人がその実を食べてその恩恵を受けることがなぜ気になるのだろうか。その質問に対する一つの可能な答えは、大きく広々とした建物の性質に関する天使の説明にあります。ここでも、この建物はこの世とその知恵と人の子らの虚しい空想と高慢を表しています。神の愛を表す木と喜びを与える実が、この世の高慢、共栄心、知恵に変わるものとして捧げられています。建物の外に留まって実を食べることを選ぶ人は、そうすることによってこの世の高慢や共栄心を拒み、キリストの食材を中心とする天の御父の私たちに対する愛の実である福音を支持しているのです。高慢と虚栄心を拒むことは一つのことです。 しかし世の中でさえ多くの人が高慢と虚栄心の両方が問題であることに賛成するでしょう。しかし木の実を食べていた人々がこの世の知恵を拒んだのはなぜでしょうか。この質問に答えるには一歩下がってもっと大きな視点から見る必要があります。回復された福音の土台となっている最も基本的な事実の一つは、一見するとそれは反対に見えてもこの世界、つまり私たちが知覚し測定できる宇宙物質が全てではないということです。それは存在するもののほとんどを表してさえいません。永遠とは単に終わりのない非個人的な時間を示す言葉ではないことがわかります。それは薄っぺらい幕の向こう側に存在する世界、つまり物質の秩序を示しています。この幕を通して文字通りの天の御父である人格を持つ神が私たち個人や預言者や地上に神の王国を築く責任を受けている人々やその他の真の使者に御心を明らかにしておられます。聖霊は神界のお一方であり、父なる神やイエス・キリストとは異なり、肉体を持ってはおられませんが、霊のお方である聖霊の働きを通してそうされます。これによって、聖霊は私たちの心と思いに働きかけ、時には指示的、かつ命題的な方法で、また時には慰めと平安を与え、一時的な真理と、特に永遠の真理に対する確認を与えてくださいます。時間的現実と永遠の現実のこの二部構成は、永遠の存在を否定し物理的で自然なものを超えたものは何もないと主張する世界の知恵に真っ向から対立しています。永遠の秩序の存在を肯定することは、この世の知恵の正当性に対する異端の行為を犯すことです。もちろんキリスト教は一般的に霊的秩序の存在を肯定しています。ですから1820年に若きジョセフ・スミスが父なる神とイエス・キリストの訪問を受け、話しかけられ教えを受けた後、自宅近くの森から出てきた時、彼は永遠のものの実際に対する彼と同じ確信を持つ宗教家たちからの支援を当然期待していたのかもしれません。その確信は直接の経験によって今や大胆に強化されました。しかし不幸なことに、彼は自分の経験を分かち合う中で別の種類の異端を犯しました。これは霊的秩序が存在する中、それを自然の秩序から隔てる膜は薄っぺらでも浸透性もなく、むしろ強固で破られないものであり、予言は終わり、神はもはや人類に語りかけないという一般的な宗教の正当性に対する異端を犯しました。言い換えれば、世俗主義者と宗教的宗派主義者の両方にとって、ジョセフ・スミスの教義上の罪は、ある同時代の評論家が述べたように、天使と神聖ご自身との交わりと、鉄道の時代における原始を主張したことでした。世俗主義者は、ジョセフ・スミスが神が実在すると言ったことに愕然としました。諸教派は、神は語ることがおできになると彼が言ったことに腹を立てました。夜が昼に続くように、迫害がそれらの主張に続き、もちろんジョセフ・スミスは最終的に世界が預言者に何度も要求してきた代価を払ったのです。しかし、リーハイの次元に戻りましょう。これらの聖句は私たち自身にどのように当てはめることができるでしょうか。ジョセフ・スミスが父なる神とイエス・キリストに謁見されてから200年の間に多くのことが変わりました。そして多くの点で末日聖徒ははるかに受け入れられるようになり、ある地域では称賛さえされるようになりました。しかし福音の回復について主張する実際の真理は、世界中の多くの人にとって、またおそらく教会の少数の人々にとってさえ、つまずきの石、妨げの岩であり続けています。リーハイの事件の大きく広々とした建物は象徴ですが、それが表す文化的な力学は実在するものであり、驚くには値しません。制約の弟子になることはどれほど楽であると期待すべきでしょうか。弟子たちはどれほど世に愛されることを望むべきでしょうか。掲示された真理が人の哲学とどの程度調和することを期待すべきでしょうか。 このような疑問は末日生徒の学生と学者の学問生活の核心にある根本的な緊張関係に関わるものです。学問の世界では目立ってはっきりと福音の回復を支持することは常に危険を伴います。私たちは愚かに見えるリスクを犯し、現在の最良の思考と歩調を合わせていないとみなされるリスクを犯します。私たちは一人で立つ危険を犯します。時にはあるいは完全に一人きりになるかもしれません。世界全体において、特に学術的な文脈において、これらの特定の真実を支持するということは、私たち自身をカウンターカルチャーにするということです。そしてそれはクールでエッジの効いたパンクロック的なやり方ではなく、世界から見ると時代遅れで真面目でナイーブなやり方のように見えます。流行を追い求める熱意は今も昔も学術文化を特徴づける特徴の一つであり、それは強力な力です。注意深く強く行動しなければ、徐々に私たちを制約の道からそらしてしまう可能性があります。というのも、残念なことにこの世から少しでも受け入れられるようになると、ますますそれを欲しがり、それを維持するために実際に大切なものを犠牲にしたくなるのは私たちほとんど全員の性質だからです。空腹のエサウがシチューの前に座って本当の飢えを満たすために長子の特権をその特権と交換すべきかどうか考えている様子を思い浮かべてください。次に、彼がいつも空腹で毎日一日中そのシチューの前に座っていて、それが全ての教室、全ての会議、そして全てのソーシャルメディアプラットフォームに彼を追いかけていると想像してください。それが私たちの状況です。私たちは常にこの世的な承認を得たいという美味しい、しかし決して本当の満足は得られない欲求を満足させるために、制約による性徳権を破棄しようとする強力で腐食性の強い誘惑にさらされています。しかし、エサウと違って、私たちはそのような取引をするとき、少しずつ取引をする傾向があります。エサウは飢えを感じたたった一瞬で長子の特権をすべて手渡しましたが、私たちは大抵少しずつ小さな選択を一つずつ行おうとする誘惑にかけられます。懐疑的な仲間に、教会にはいるけれど完全には教会の一員ではないことを示すためにウィンクしたり目を回したりしてそうするのかもしれません。家族の宣言について、誰かが嘲笑的なコメントをするとき、私たちはそれをするかもしれません。そして自分の靴を見るかもしれません。または教会から人種差別を根絶するようにという予言的な励ましを受けたときに、同じ考えを持つ友人と一緒に教会の指導者が政治的に正しいとつぶやくときです。または誰かがちょっと待って、あなたは本当にモルモン書が古代の聖典の記録だと信じているわけではないですよねと尋ねたとき、私たちは聖典という言葉の定義をさまざまな方法について曖昧なことをつぶやき、すぐに課題を変えようとします。さて、ここで少し時間をとって、皆さんが何を考えているのか私には分かっているということを言っておきたいと思います。あなたはこう考えているでしょう。でもリック、あなたがこう言うのは簡単だよ。あなたはすでにオタクなんだから。あなたはプロのオタクです。社会的にはあなたは福音のために立ち上がることで失うものは何もありません。そして正直なところ、私はその点を認めざるを得ません。私は中年の蝶ネクタイを締め盤上を弾く司書です。私にとってかっこよかった時代はすでに終わりました。守るべき本当のヒップさがないので、おそらく私は皆さんのほとんどよりもこのゲームにあまり関心がないのかもしれません。しかし、たとえ私が間違った伝達者であったとしても、そのメッセージは真実です。私たちは瞬きをして制約を守ることはできませんし、冷静で皮肉を求めた弟子になることなどということではありません。回復された福音に関して言えば、真実と社会的、学問的に私たちが両足に片足ずつで立っていられないほどです。 精神的社会的体操の試みで信じても差し支えないものとの隔たりはあまりにも大きく、何であれ現実は手に負えず、最終的には一方は誠であるが社会的に困難であり、もう一方は偽であるが社会的に容易であるという、相互に排他的な命題の二者択一を避けることはできません。キリストは肉体的に復活したかそうでなかったかのどちらかです。モルモン書は神が実際の古代の人々と交わした真の記録であると同時に、ジョセフ・スミスがいかに誠実に作り上げた19世紀の創造物であるということはありえません。ラッスル・M・ネルソンは神に召された真の預言者であると同時に、イエス・キリストの教会の会員から道徳的組織的な指導者として尊敬されている人物であるということはありません。誤解しないでください。人生における全ての選択が二者択一というわけではありません。犬と猫の両方好き、あなたは犬と猫の両方好きになることができます。クラシック音楽と K-POP の両方を愛することができます。信じられないかもしれませんが、保守的な社会的見解、進歩的な社会的見解、穏健な社会的見解を持つことさえできます。その他の誤った選択には、研究と教育、知識か霊か、厳格か忠実かなどが含まれます。これらは実際には互いに矛盾するものではありません。実際、一時的や永遠的というものの実態が誤った選択なのです。ジョセフ・スミスは永遠のものを認識することが平凡なものを高め、高貴なものにし、それを本来の文脈に当てはめることによって神聖な意義を与えることを誰よりもよく理解していました。学生や学者にとって神を認め受け入れることは、全てのソネットと経典、全ての証明と定理、全ての科学構造、哲学的または社会的神経の全ての行い、全ての言語、全ての芸術形式に新しく、より深い意味をもたらします。永遠についての私たちの証は、私たちをこの世の学問や人間社会により深く、より完全に、より効果的に関わるように導いてくれます。しかし、神と神聖な契約を交わして守るには、ある命題を真実として認め、ある命題を偽りとして拒絶することが含まれます。また、それは必然的に他人の拒絶を伴う約束をし、それを守ることを伴います。この文脈において、回復と制約の制約に対する忠誠心は、とりわけ私たちの知的共栄心を抑制する役割を果たします。なぜなら、専門的かつ学術的な文脈において回復された真理を証言することは、私たち自身を知的流行の外に置くこと、つまり実情、学会の世俗的宗教のクラブの外に置くことだからです。別の言い方をしましょう。知的な虚栄心を克服したいのであれば、同級生の前に立って、実のところあなたは天からの書物を手に入れて、奇跡によって翻訳することができると信じています。というほど効果的にそれを助けるものはいくつかあります。もし私たちの第一の原則が、私たちにとって最も根本的に重要であり、私たちの考え方や現実の見方、そしてその中で私たちの位置を最も深く形作るものであるならば、私たちの本当の第一の原則が人間の哲学であるならば、当然のことながら私たちはそれらの哲学に最もぴったりと合意する宗教の部分に最も満足していることに気づくでしょう。そして回復された福音には、それを行う重要な部分があります。それは、人々への奉仕、貧しい人の世話、教育です。これらの重要な福音の優先事項のどれもが、私たちを世との問題に巻き込むことはありません。私たちが大学に行って、お互いに親切にしていることに対して、誰も怒らないでしょう。第一の原則が永遠の原則であるとき、社会的に問題が生じます。互いに奉仕し合い、貧しい人の世話をし、教育を受ける必要があることを教えるだけでなく、それに加えて、神が肉体を持って 実在する私たちの御父であられること、イエスが過去も現在も復活されたキリストであり、現代の生ける預言者に語られていること、そして永遠の命を得るには神と聖約の関係を結ばなければならないことを証ししている自分に気づくのです。さらに危険なのは、私たちは神が実在することを証ししているだけではなく、私たちと神を隔てる幕は透過性であり、神は私たちの空間を犯すことが可能であり、実際に侵害しておられることを証ししている自分に気づくのです。これらの真実は、世界が自分こそが全てであると主張する怒りと嫉妬に反するものであり、私たちがこれらの真実を擁護するとき、反発を覚悟しなければなりません。必要なら私たちは孤立する覚悟をしなければなりません。スペンサー・ W ・キンボール大館長は、ブリガム・ヤング大学の第2世紀と題する偉大な説教の中で、非常に真実の見解を述べました。私たちは福音を中心とした高等教育の技に携わっていますか？福音の方法論、概念、洞察は、この世が独自の基準の枠組みではできないことを行うのに役立ちます。ここ BYU では現在、学生や教職員としての仕事の様々な状況の中で、福音の方法論が何を意味するのか、また何を意味するべきなのかについての話し合いを模索しています。また、福音の概念と洞察が、弟子学者としての私たちの仕事と生活に与える影響についても考えたいと思います。この文脈では、キャンパスでの役割が何であれ、この部屋にいる私たち全員を特徴づける言葉です。私たちは皆、完全と永遠の命を探求する個人を支援することを使命とする大学の技に携わっています。リース学長は、開会の答弁で BYU になると題し、その取り組みが学長の務めの最大の課題であると述べました。予言の BYU になる、またはキンボル大館長が完全に性別された種の大学と呼んだもの。そのような言い回しは、世界の基準で行動する人々の耳には耳障りに聞こえるでしょうが、制約の誓いと封建によって耳が慣れている人には響くでしょう。また BYU になるという言葉には、その形成において穏やかな意味であると同時に、その含意は明確かつ直接的であります。つまり、私たちはすでにある自分と同じようになることはできないという警告が含まれていることも注意に値します。もし今日私たちが BYU になる必要があるとすれば、それは私たちがまだキリストを中心とした預言者によって導かれる運命と約束の大学には到達していない、あるいは少なくとも完全には達成していないことを意味します。私たちは回復された福音の真理をはっきりと擁護し、そうすることによって完成と永遠の命を共に求める努力において、互いに助け合うときに、そのような大学になれると信じています。さて、この時間を終えるにあたり、これらの最も基本的な真理に直接関係する非常に重要な証を述べさせてください。父なる神は生きておられ、最も文字通りかつ意味のあるセンスで私たち一人一人の御父であられることを証しします。イエス・キリストが過去も現在も肉における神の一人子であり、地上に住んで教え導き、救いと贖いの福音を教えられただけではなく、私たちのために無限の贖罪を成し遂げられたことを証しします。第一に、ゲッセマネにおいても、十字架上でも私たちのすべての罪と背きの罪をご自分に負うことによって、悔い改めとバプテスマ、そして神との神聖な誓約にいつまでも忠実であることを通して、罪から解放され、清められる機会を与えられました。また、十字架上で亡くなってから3日後、イエスは眠っている者の初歩として蘇り、そうすることによって、私たちのあらゆる怪我や病気、心的外傷、悲しみ、喪失を身代わりとして克服し、 私たち一人一人も回復して完全で栄光に満ちた体が霊と永遠に、そして取り消し不能に結びつけられることを証しします。主がこれらのことをなさった過程を理解しているふりをするつもりはありませんが、ペテロの言葉にあるように、私は主が神の聖者であることを信じ、また知っています。私たちのために払われた主の贖いの犠牲は昔も今もなお現実のものであり、永遠に効力があると確信しています。また教会が真実であることを証ししますが、その意味を明確にしたいと思います。父なる神とイエス・キリストを含む天の使者たちが実際にジョセフ・スミスに現れ、その使者の一人が金版でできた書物へと彼を導いたこと、この書物にはキリストの誕生の前後にアメリカ大陸に住んでいた実在の人々に関する実際の記録が含まれていること、そしてジョセフが神の賜物と力によってその記録を翻訳したことを私は信じ確信しています。神権の権能がその後末日に回復されたことを証しします。この権能は義にかなって施行されるときに人生を変えるような方法で使え、導く真の力をもたらします。私は喜びを持って遠慮なく時満ちる神権時代に神から示された最初の預言者としてジョセフ・スミスを支持し、今日の預言者、聖権者、啓示者としてラッセル・M・ネルソンを支持します。大切なのは神殿について、また神殿で交わす制約について証しできるということです。なぜそのようにできるのか十分に説明することはできません。なぜなら神殿での礼拝には私の理解力を超えるほどの深さと密度があるからです。しかし神殿の奥深さと密度の高さは私の魂と知性の両方に引力を与え、私の思いをその教えに、そして私の心をそこで交わす制約に引き寄せます。その引力自体が神殿の神聖の証拠となります。証明ではなく意義深い証拠なのです。私は選択の自由や信仰の重荷から解放されるに足りる外部からの証拠が与えられるとは思っていません。そしてはっきりさせておきたいのは、信仰は喜びであると同時に重荷でもあるということです。これは継続的な決意であり、人生を歩むときには疑いや反対の洪水から信仰を高く掲げ、この世の暗闇と混乱の霧の中を進むときには神の御言葉という鉄の棒にしっかりとつかまることが必要です。また木の実を一度も味わったことがないのにそれを食べる私たちを愚か者だと考える人々に指さしたりあざけたりすることも無視することが求められます。最後にもう一つ証を述べさせてください。回復されたイエス・キリストの福音は皆さんがそれにつぎ込むすべての知的努力に報いるものです。それを脳に働きかけるとそこにたどり着いたり橋をなぞったりすることができなくなるでしょう。あなたがその教会に近づくにつれてそれが絶えずワクワクしながらあなたの目の前から遠ざかっていくことに気づくでしょう。しかし福音との知的な関わりは報いを与えられますが、より経験的なレベルで封建された献身を通して福音に携わるとき、さらに素晴らしいものがもたらされます。永遠が実際に何を意味するのか、また永遠の成長と発展と進化の可能性についてかすかながらも明確な暗示が得られます。知的な寛容や制約による寛容はまたしても誤った選択であると証言できることに感謝しています。現実には私たちは両方の方法で取り組むことができますし、そうしなければなりません。この文脈において私は次のことを証しすることができます。モルモン書は親密で批判的な読み方をすれば報われるというだけではないのです。奇妙で美しい文学文章、また確かにそうではありますが、真実で救いに至る教義を含めただけのものではないのです。おそらくさらに重要なことは、モルモン書が永遠の秩序が 現実のものであることの直接的な証拠であり、その秩序と現世の秩序とを隔てる幕を神が破ることをおできになり、また実際に破られるという事実の直接的な証拠であるということです。記録が含まれ取り扱われ、複数の証人によって証言された本物の金盤は、昔も今も高慢な世俗的な世界の前に投げ込まれた挑戦状であり、その知恵は永遠と予言の現実に対するにはあまりにも浅く脆く浅はかです。思いと心の両方を傾けて永遠の真理を学び実践するならば、奇跡が私たちに起こり、私たちを通して他の人々に奇跡が起こることを証しします。もしもがき苦しんでいるなら、絶望や混乱の中にいるなら、どうか慰めのない状況であなたを見捨てないと約束しておられる神に頼ってください。またここに皆さんの周りに集まっている、あらゆる方法で助ける用意をしている多くの皆さんに目を向けるようお勧めします。 BYU の使命は知識を売り込むことではないことを理解してください。皆さんと共に知識を発見し、分かち合い、統合し、創造することは、完成と永遠の命を共に求めて、互いに助け合う中で私たちが用いる必要な手段です。福音は真実です。回復は継続中です。松実聖徒イエス・キリスト教会は地上における神の王国です。私たち一人一人は神の子供であり、私たちの生涯は神の技であり栄光です。私はそうすることの意味の深さをまだ完全に理解はしていませんが、それでもイエス・キリストの御名によってこの証を述べます。アーメン。